アニオカズアセオ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回は、また、ゲストに、来ていただきまして、はるばる、関西方面から、年末ということで、いろいろ、イベント目的でいらっしゃった、鳥頭、から、富蔵さんです。
はい、どうもこんばんは、富蔵です。どうもどうも。
今ですね、東京駅の地下で飲んでるんですけども、まあ、なんとなく今喋ってた話が、ですね、ちょっと盛り上がりました話がですね、まあ、富蔵さんと僕は結構世代が近い
そうですね、
けども、まあ、高校生ぐらいからですかね、インターネット、インターネットというものがこの生活に入ってきたと。
そうですね、
まあ、その初期体験の話をちょっとね、それでちょっと盛り上がったんですけども、その話をしようかなというところですね。
そうですね、
最初はインターネットは何でやってたんですか？
何でと言いますと、回線ですか？回線はね、はい、今若い人は知らないであろう、ダイヤルアップ、
ギーコロのギーコロのってやつ。
ギーコロっていうかね、高い音で、
そうですね、はい。で、自分はね、何でやってたかね、ちょっと思い出せないんですけど、なんとなくね、プロバイダーはライブドアだったっていうことだけ覚えてる。
ライブドア、
ね、その後あんなことになっちゃってね、ライブドアが。
でも確かにライブドアってもともとこの始まりはプロバイダーサービスです
よね。そうなん
ですよね、
なんかね、パソコン系の雑誌を買うと、ディスクは CD がついてくるんですよね。
ああ、来てますね。
で、その中に、無料なんですかね、あれは。ちょっとどういうシステムか忘れちゃったんですけど、これを、インストールすればインターネット、それで電話線に線を突っ込めばインターネットができますみたいな話で、あの頃は要は定額じゃなかったんでしょうね。
ダイヤルアップの時期は、基本的には電話と同じ扱いなので、
そうですよね、
3分10円ですよね、ただ画期的だったのは、夜11時以降のテレ放題、テレ放題の時間帯に入ると定額なんですよね、いくらでもその使い放題、
そうなんですよね。ただ画像一つ開くのにえらい時間かかりましたね。
いやね、今忘れないですけど、大学入った時に、当時やっとこのネットに、まともないろんなこの資料として価値のあるものが上がり始めて
きて、そうですね、確かに、
防衛白書をダウンロードしたんですよ。防衛白書、
防衛って
防衛、
防衛白書、
防衛庁ね、当時防衛庁だった、で防衛白書を夜のテレ放題の時間帯にダウンロードして、朝になったら終わってなかったんですよ。
それはダウンロードしきれなかった。
しきれなかった。
それテキストですか？
もちろんテキストです。
テキストをダウンロードしきれなかった
んです。まあ、もちろん防衛白書って、実物見ていただいたら分かるんですけど、3ページ並みのボテモンなんですよね。
お待たせいたしました
。えらい硬いものを読んでたんですね、当時から。
というのも、やっぱりそのネット僕が大学の頃なんで98年9年頃なんですけど、ようやく当時情報として価値のあるものが出始めたっていうかね、観光庁がいろんなこの情報を相上げて好きだったんですよね。で、防衛白書が見れるって言って、僕もダウンロードしてたんですよね。ただもちろん回線が細いので時間がめちゃくちゃかかりました。
結局仕切れたんですか？
仕切れましたけど、ただめちゃくちゃ時間はかかってましたね。というのは回線が細い時期にっていうのと、その時期やっとこの役に立つ情報が取り込めるようになったっていう、
自分はですね、そんなこうちょっと正確な情報を得たいとかそういうんじゃなくて、とにかくこれはちょっと面白いものが出回ってるんじゃないかっていうところでですね、あんまりちょっと細かく言うと問題があると思うんですけど、当時のね、ファイルをなんかこうね、離れたところの人がちょっと一緒に共有できるっていう、
なるほど、
あれですよ。
いいね、
こう、オンラインでこの受け渡しができる、
それでですね、 いろいろ面白い音源をですね集めてたんですよ。でその中にあったのがですね、マット NHK っていうやつで、要は NHK の、 アナウンサーが喋ってることの順番を入れ替えるんですよ、ね、そうするとすごいトンチキなことを言ってるように聞こえるっていうやつで、あれをですね友達の兄ちゃんが面白いのあるぞって言って、で聞いたらですねめちゃめちゃ面白いです。スキージャンプの原田がなんか 1000km 飛んでロシアに拿捕されましたとかそういうのをすっごい真面目に喋ってて、
なんかねそれって今ツイッターで、圧縮新聞みたいなの知ってます？
それ知らないんですよ。
なんかね、要はそのいろんな記事を短くキュッてやっちゃうんですよ、そうすると、安倍総理が、下着を盗んだ疑いで、アメリカ軍に殺害されましたとか、そういうのに繋がっちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。じゃあそっからの流れかもしれない、
そうなんですよ、
で当時なんですか、今考えると本当にしょぼい感じのホームページがいろいろありまして、その中では人気の、ホームページっていうのが、ありまして、で当時、よく見てたのがゴノレゴっていうやつでですね、
はいはいはい、
あれはどこに載ってたのかな、ちょっとどこに載ってたのかは分かんないですけど、はい、ゴルゴ13の あのゴルゴがなんか吉野家に行くんですよ。吉野家に行ってなんかこう2にしか分からない頼み方をするみたいなので、
そうね、
それだけでめちゃめちゃ面白かったんです。
ちょうどねその頃、吉野家が、なんだったかな、なんかこの安売りキャンペーンを始めて、でも折しもその不景気の時代だったんで、家族みんなで吉野家に行って、この大盛り食べるよっていう、っていうのが流行った時期を、この皮肉ってるんですよね。
あ、そういうことなんですね。
なんかこう家族みんな出来上がっておめでてやめみたいな話じゃないです
か。こう男一人で食うものなんだ
って、
ツーの頼み方を教えてやるみたいな、
そう、ね、
やつだったんですよね。
ツ、ね、ーは中弱頼まないっていうね。何だったかな、あれ玉抜きだったかな。
玉はプラスで、
玉プラス
か、ネギ抜き、ネギ抜きかな。それをなんだ、合成音声みたいなのでゴルゴが淡々と喋る。
そうそうそう。そんなこといいけどないちよ。
で、あの時にめっちゃ爆笑したのが、中国が開発した最新鋭の軍事ロボット。
そうそうそうそう。
先行者っていうのがありました。
ありましたね。ありましたね。
あの頃は何ですかね。今ほどツイッターみたいに横に広がっていくわけじゃないんですけど、例えば富蔵さんと俺は全然こう共通した情報網の中にいたわけじゃないはずなのに、やっぱみんなあれは見てたっていうことですよね。
なんかこう当時やっぱりそこまでいろんなこの、なんていうのかな、みんなが見る定番のものが多様化してたというよりも、もう定番のものがあったっていうのが、
まあそういうことなんですね。
ネットから入っていろんなこの面白い情報を得ようと思うと、必ず通らなきゃならないところっていうのがあったと思うんですよね。そこがまあ先行者であったりしたわけですよね。ネットを知っている人なら、ある程度やっぱりみんなゴルゴのネタとかは知ってたわけだし、
あれから要はブログっていうものが出る前ですよね。
そうです。当時はブログじゃなくて日記サイトって言ってましたし、もちろんテキストサイトですよね、そうですよね。
まあ、あれから自分もホームページ自分で作ったりしましたね。
私もしましたね。
しましたか。
しましたね。
何のホームページでした？
あ、当時はね、どうだったかな、ちょっと忘れましたけども、なんかのね、プロバイダーがやってる日記サイトで書いてましたね。
どういう系のことを書いてたんですか？
いや、当時 の,、ゲーム買ったゲームレビューとか、テレビ見たそのやつとか、いろんなネタを書いたんですけど、全然残ってるんですよね。
あ、自分もね、最近見てないですけど、多分どっかに残ってるんです
よ。いや残っちゃっててね。いや、そこ引き継いだのが、楽天が引き継いでて、残ってるんですよね、で、たまにこのログインすると、やっぱりその赤っ端ですね、なんか何バカなこと書いてんだろうっていう。
自分、確かね、FC2 でサイト作ってたような気がして、
FC2
今じゃもうエロの殿堂ですけど。
ですよね。
確かね、FC2 でね、国エースっていう、漫画の自分の漫画を載っけるみたいなホームページを作ってたんですよ。
ほうほうほう。
それがいつの間にかブログになり、でブログの更新も最近滞りっていう話なんですよね。
ね、
ブログやるときに友達に何がいいかっていう話で、
はいはいはい、
絶対アメブロがいいっていうふうに言われたんですよ。アメブロの何がすごいかっていうと、アメーバピグっていうものがあると。
はいはいはい、はい、
要するに自分のやりたいことを宣伝するのにこれほどすごいものはないと言われて、こうなるほどと思って、自分もピグ、わかります、自分のアバターがこう、
わかります、わかります、
で庭とか作れるんですよ。
あ、庭作れる
の。庭も作れるで、やってみたんですよ。したら自分はすごいネットネクラだなっていうことが分かって、知らない人にバンバン話しかけられないなっていうことに気づいて、すぐやめました。アメーバの、自分のやってるサークルのブログはあるんですけど、アメーバピーグは一切やらなくなりました。
なんかこう、
どうですか、その、はいはい、インターネットを使って、うん、こう知らない人とコンタクトを取るっていうのは結構昔からできてた方ですか。
一番最初に、まあ、それでいくとオフ会をやったのっていうのが、今まだあるか分かりませんけど、
はい、
2チャンネルの、
うん、
なんだかな、オフ会スレかな、オフ会スレで写真やったんですよね。でもあの時はそのなんかこう、
それって何かテーマとかあるんですか。
普段周りでこの言えない、このおたけのネタをみんなでこう語り合おうっていう。
それは結構じゃあふんわり広い、例えば今もしそういうことやろうと思ったら、うん、もっと絞るじゃないですか。多分俺はあんまりそういうとこ行ったことないから、例えばガルパンなり、うんうん、カンコレなりの好きなもの同士で集まるみたいな感じ、うん、当時は どんな感じだったの。
いや、もうざっくりとですね、何が好きっていうより、まあ、そういう、コンテンツを、まあ、好きだけど、もちろん、まあ、当時と今とまた状況が全然違うので、やっぱりその普通の実社会でなかなか言えない、言えない話せないっていうのをあって、この同行の詩があって話しようっていう、そういうやつですね。
何年ぐらいの話ですか。
いや、もうだから、あの当時2000年前後なんで、もう14、5年前ですよね。
すごいですね、かなりアグレッシブなこと。
いや、でもあの時は怖かったですよ、誰かが分かんないし。
そうですよね、
めちゃなんで、匿名じゃないですか、本当に分かんないんですよね、誰かが。だから今のその Facebook とか Twitter の SNS の、この関係性とはまた全然別物ですよね。
だ、自分は本当にポッドキャストやり始めて、ポッドキャストつながりでこう実際にネットで知り合った人と会うみたいな感じなんで、本当にここ1年ぐらいの話ですよ。
なるほどね。
だからオフ会とか行く人すごいなと思ってて。
いや、でもね、何が一番そういうのの、世間的に取り上げられたかって言って、今もう全然普通なんですけども、
はい、
2010年、
うん、まあ5年前ぐらいです
なんですけども、素直になれなくてっていう、ドラマが、フジテレビでやったんですよね、
はいはい、
で、瑛太とか、上野樹里さんとか、
はい、
まあ、出てたはずなんですけど、これがね、ツイッターで、 繋がった人たちが実際に、
あ、それはもうツイッターって言っちゃってるんですか。
ツイッターです、ツイッターです。おー、だからあのそういう、肯定的な意味ですね。当時あのまだネットで知り合うって言ったら、割とその後ろ見ることというかネガティブなイメージがあったじゃないですか。あの出会い系とか絡めて、ただあのそういう、なんかツイッターとかで出会って、実際にこの、恋愛関係に発展するっていう、っていうのが、日本としては、あの初めてだったんじゃないかと思うんですよね。
あ、ちなみにそれ関連で思い出したんですけど、はい、あの森田芳光監督のですね、はいはい、春っていう映画があってですね、それはですね、あのあれなんですよ、パソコン通信ですよ。要はあのなんだハリウッド映画のユーガットメールよりさらに3年早いらしいんですけど。
ああそうなんだ。
要は
あれより早い。
パソコン通信で知り合った男女がこう出会うのかみたいな話で、だからまあ辿っていくと結構こうあれですよね、さらに先駆者がいるのかなっていうような感じで。
いや、一応業界的には、あのやっぱ夕方メールが、あのそういうネットとリアルが、このダイレクトにつながったっていうのの、一番最初の事例だったらあるんですよね。だそれよりも早いって言ったら早いね。
夕方メールは、メールのやり取りですか。
そうなんですよね。何か間違えてかな、メールやり取りしちゃって、でそれでつながっていくっていう、
これあれですね、トム・ハンクスとメグ・ライアンって巡り合えたらの、あれカップルですよね、
っていうあのやつで、まあ、当時あの僕がまだ大学で、あのそういうメディアのやつやってた頃に、一番そういうメディア、あのネットとリアル の接点が生まれるっていうので、
じゃあそれはこう授業でも取り上げられるみたいな感じだったんですか。
一番そのダイレクト、代表的な例だって言ってたんですよね。
これが何年だろうな。あ、98年だ、
でね、それとね、今ちょっとね忘れちゃったんですけど、とね、誰だったかな、竹野内豊さんかな、かなんかがあの作曲家かなんかやってて、でそれで誰かに間違ってその曲を送って、でその曲すごくいいねっていう話で繋がっていくっていう、そういうドラマがあったんですよ。それがその日本でおいては一番最初と言われたんですけども、そうですよ、
だから今じゃまあこういうネットで知り合いでオフ会みたいなのは、まあ、もう別に珍しくもなんともないっていうような感じになってて、
そうですね、まあ、それが特にあのなんか当たり前になったのって、もともとはあのなんかこう実際にこの出会ってどうこうするっていうのは、もちろん初対面の人とはやらないじゃないですか、で何らかのこのずっと関係性を保っていって、ある程度になってから、まあ、じゃあ一緒にどっか行きませんかって話になるじゃないですか、それってこの身近にいる人で、で身近にいてこの親密になってくるから行くわけなんじゃないですか、
でも普通はそうですね、
実際には顔回はしてないし距離感はかなりある人が、そういう親密な関係になるっていうのは、当時は僕が行った大学で行った先生の、まだその時は今みたいな SNS は全然流行ってなかったんですけども、提唱してたのが、インティメートストレンジャーって言って、他者なんだけどもすごく親密性が高いっていう、っていう理論を捉えてて、まあ、すごくそれは今のこういう状況を避ける人だなって思うんですよね。
なんか結構いろんな作品見ててですね、こう今最近の作品でも面と向かって会うことの重要性みたいなのを、とくというか、アルペジオもそうですよ。アルペジオってこうあれはこう AI、AI こう戦艦に、軍艦に、憑依したというか、の謎の AI が、敵として出てくるんですけど、あれってこう基本はホログラムみたいな感じで出てくるんですけど、ただ実体を持って、 実態を持って実態同士でこう面と向かって喋ることもできる、うん、でこれの面と向かって会うことの重要性があるんだみたいなくだりがあるんですけど、それって結構今でも言われてることで、ポッドキャストで言うと要は面と向かって撮るかスカイプで撮るかっていう話ですよ。
そうそうそう
要は、うん、でそれって結構今の作品でもそれがちょっと論理的なところを超えた部分があるんだと、こう面と向かって会うこと、うん、でも誰かが言ってたんですけど、それも結局テクノロジーが発達したらそこも凌駕できるっていう話で、
そうですね、
要はものすごいこうホログラムかもしれないけど面と向かって富蔵さんがそこに座ってるように見えるプログラムのシステムがあるとするじゃないですか。で結局ここでこう生身で会ってこうさすがに富蔵さんの匂いとかは嗅げないかもしれないけど、こう実際にそこにいるように見える、感覚的にそう錯覚できるぐらいの情報量があるんだとしたら、それって面と向かって喋ってるのと同じじゃないかっていう話があって、結局今はそれの過渡期な、あくまで過渡期な話なだけであって、要するにもっとリアルにこう面と向かって話せるようなこうインフラというかが太い回線というかが整っちゃえばそれも量ができるみたいな話があるんですよ。
そうですね、やっぱりその問題点数がやっぱり距離感っていうのがあって、うん、特にインターネットが爆発的に普及してきた頃に言われたんですけど、うん、地域格差ですよね、うん、地域のそういう格差をネットがこの縮めれるっていう、うん、例えばその絶対にこの講演会、その講演会に行こうと思ったら、うん、例えばその大阪なり東京なりに行かないとやってない、うん、とか例えば有名な展覧会とか行こうと思うと、もちろんこの田舎の方でやってないので、都市部に行かなきゃならないと、ただ田舎だと距離感の問題があって行けない、その距離をネットが縮めるってやったんですよね。それがそのメディアがこの距離感をディバイト、それを縮めるっていうことだったんですけども、なんかある意味それが最近あって、やっぱりその現形を持ってきたかなっていうのはありますよね。まあ、特にスカイプなんかもそうですけども、あと例えば YouTube だとか、ニコ生とか、ニコ生なんか例えば、どっかのトークショーやってるところを生放送したりするじゃないですか、それってそこに行かなきゃ見れなかった、例えばロフトでやってるようなやつって、ロフト行かなきゃ見れないものが、例えば僕なんかで地方圏ですけど、地方圏にいても見れるっていう、距離感がぐっとそのもうダイレクトに縮まってるじゃないですか。
なんかニコ生で面白いと思うのは、なんか聞いた話なんですけど、こう生主の家に殴り込みをするっていうのがあるらしくて
あ、そうそう
すか、なんかそれもう逆転だなと思って、逆に要するに何か近いとか遠いとかじゃなくて、バーチャルが現実にフィードバックしてくれるみたいな。
そうだよね、本当に
何かそれで喧嘩したりして
はいはいはいはい、もう何かその、うん、ネットからバリバリって言って、その
要はこの画面を突き破って出てくるみたいな感じ
で、そうっすよね、
もうここまで来たかっていう話です、
うんうん、そうなんですよね、うん、だからもうそのネット黎明期の頃に言われたもうだからまあ15年ぐらい前の話が、もう今やもう現実のものとなってるなっていうのは日々感じますよね、
じゃあこの次は 何ですか
もう、でもだからもうある程度もう最もう実現してると思うんですけど、やっぱりその自分がそこにいることになるぐらい、バーチャルな体験ですよね、今はやっぱりそのネット空間っていうのを前に挟んでるわけなんですけど、それがもう取っ払われるっていう、でももうそうやってある意味だからニコ生ならコメント流すとか、ああいうので実現してますけどね、
なんかそれですね、前になんかちょっと別の場所でそのことについて喋ったことあるんですけど、自画撮りって流行ってるじゃないですか、
はいはい、
もう終わったかもしれないですけど、
あれ、まあだいぶね、
自撮り棒、自撮り棒、うん、あれで要するにあれが行き着くとこまで行けば、うん、要は自分の周りにドローンを飛ばして、うん、あの360度の映像を撮り続けるわけですよ、うん、だから要は過去に自分が行ったところにもう一回そこに入れるっていうのがあって、うん、なんかこうバーチャルリアリティみたいなことになってくるのかなと思って、うん、自撮りの行き着く先が
いやそうね、でも、うん、すごいですよね、でも考えたらね、あのもちろんそのネット連携の頃に考えれたその距離感を縮めるっていうのは、もちろんやってるそのところから一方通行で縮めるっていうのが片通行です、片方だったんだのが、うん、今双方向で進めるわけじゃないですか、うん、例えばそのもちろんそのニコ生でダイレクトにその意見を流せるってのもあるし、うん、逆にその受け手になるわけじゃなくて自分がその流してなれるっていう、うん、だからそのニコ生のそういう生主だとそうですけど、うん、自分が発信できるっていう、うん、自分で発信できる情報発信できるってのは、ええ、もう当時から十何年前からもう考えられないことです、自分からそういう情報を流せるっていう、
もう今やもうやりたい放題ですかね。
まあね、あのものすごくこれハードルが低いので、もう例えばそのニコ生のなりそのツイキャスなりの配信ソフト入れたらもうそれで登録すれば流せるわけなんで、
まあそこの倫理観みたいな話に、まあね、なりますけどね。
やっぱいろいろと問題は出ているので、もちろんこの今後の課題ではあるんです
よ。この前のジャガツマ、ジャガツマってわかります？
わかんないです。
要するに、ですね、万引きしたったみたいな動画を上げてた人がいるんですよ。で、あのじゃがりこに爪楊枝入れたったみたいな。で、あの人が結局警察にマークされちゃって、
ですよね、
追いかけられてる様を自分で配信してたんですよ。
やってましたよね。
あれすっげえ現代だなと思って。
すごいですよね。
ちょっと自分は釘付けになったんですけど、あれは
もうリアルタイムで、なんかそう映画的な、なんかこの逃走劇を、
そう
垣間見れるって。すごいですよね。
もうだからまあこの話を知らすとこうなんていうか、要はいかに人気を得るかっていう話になっちゃって、
そう、ね、
自分の発信するものを、そのために手段を選ばないと大変なことになるみたいなことがあって、ね、
やっぱりその特にニコ生もそうですけど、そのアクセス数稼ごうとするとだんだんとそう大きな方向に行くみたいで、
あのこの前あの家が燃えるっていうのがあったんですけど、あの要するに配信ニコ生配信してる人のなんか新しいジッポライターを手に入れたことがあって、このジッポライターを紹介するみたいな動画なんですよ。でなんかチャッチャッてこうジッポなんだけど、うん、マッチ的に使えるみたいですね。何度も擦ってるんだけどつかねえなつかねえなって、そのうちオイルが溢れちゃってティッシュで拭いて、あのその横にあるあのポリ袋にポイポイ捨ててるんですよ。でちょっとやったらものすごい燃えちゃって、うわやばいやばいっつって、あ、はい、やばいやばいっつって、その燃えてるカスを、
はいはい、
流れ作業で後ろのポリ袋に捨てちゃったら、
あらら
ボーボー燃え始めちゃって
、
で、あの棒読みちゃんってわかります？
わかりますわかります。
棒読みちゃんってあの生主が、うん、あのコメントを音で出すってやつなんですけど、後ろ燃えてる後ろ燃えてるってボーボー燃えてるんですけど生主気づいてないんですよ。後ろ後ろって言っててうーって気づいたら大変なことになってきて、あれはすげえなと思って、
なんで気づかないかね。
まああれはわざとじゃないけど、あそこまで行くとものすごい再生回数になる。
まあね、まあまあなんかかなんていうか、ノンフィクション的な特別だったりじゃないですか、そうですね、そうか、すごいですね、
だからなんかなんですかね、あの最近よく聞いてるですね、 あの岡田敏夫岡田敏夫のやつをあのなんだニコ生のあれポッドキャスト化したやつを聞いてるんですけど、なんか最近のアニメの話をしてて、
はい、
なんだっけ、なんか新人をこう育てるためのなんかコンテスト的なのをやってるらしい、やってるところがあるらしい。
あ、はいはい、
なんか多分短編を作らせて、その中で新人を育てるみたいな、
はいはいはい、
でも岡田敏夫は言ってたのはそんなことしないで蘇生卵造でバンバン作らせりゃいいんだって言って、その中から奇跡的にすごいのが出てくるって言ってて、結局今のそのニコ生とかああいうツイキャスとかものすごい蘇生卵造じゃないですか。
そうですね、
だから蘇生卵造から何かが出てくるっていう、何かコンテンツとして何かが出てくるっていうところなのかなって思う。
いやでも本当にあの、例えばネットがここまで流盛する前は、例えばその漫画描いたりアニメこう映像作ったりとかして、まあ、もちろんゲームもそうですけども、発表する場ってなかったじゃないですか、もちろんその漫画描いたら投稿して、その新人賞に、
ね、
乗るか、
そうですね、
ゲームなら、まあ、もちろんその会社作らなきゃいいんだし、アニメでもそういうのって実製作ってなかなか
世に出ないってい
う、なかなか、ただ今ってどれに関してもネットで発表する場じゃないですか、あの例えば漫画描いたら、あのどこのいろんな ものすごい数の、
まあ、ピクシブなりニコニコ星画なり
あります、ね、ニコニコ星画とかそうですね、あの大手がやったりその名も知れないとかやってるような、その漫画の発表するところもちろんピクシブなんてのはいいですけども、あるし、どこでもその漫画を発表できるし、映像なら映像であのニコ生で流ニコ動で流せばいいし、まあ、どうやってもその発表する場がある、そういったでね、まあすごいですよね、あのいつでもこの世の中にそういう評価を問う場ができるとこですよね。
そうですね、そのアニメの自主制作っていう話で言うと、ちょっとあの最近あの富澤さんに言われてみた、
はいはいはいはい、
あの新海誠の話があるんですけど、
はい、
あまだあの時間が大丈夫だったらその話を次取ろうかなと思うんですけど、
はいはい、
っていうことでこのインターネットの話、
はい、
なんか黎明期の話じゃなくなりましたけど、
はいはい、
っていうことで、はい、富澤さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。